Toki-O-Net Radio.
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。第17回となります、カズヤマダの、まだまだこれからという番組です。毎回ゲストの方に、お越しいただきまして、健康的な話題などをお話しながらお届けしております。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしています。今日はですね、非常に素晴らしいゲストにおいでいただいております。この番組も第17回となりまして、第1回の放送が、昨年の夏前にあったんですけども、その第1回のゲストに来ていただいたのが、今日のゲストの方です。紹介します。プロボクサーの和気慎吾選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ちょっと緊張してるんですけどね。さすが和気選手は慣れてらっしゃいますね。はい。第1回目の時はね、出演していただきまして、いろいろこう、ボクシング的なこととかね、当時何回か行った合宿のこととか、お話ししながらちょっとねボクシングの話を少ししましたけど、今日はちょっとそことは違う、
はい、
和気選手自身のね、はい、いろいろ皆さん聞いたことないようなお話をねちょっと聞ければなと思っております。
は
い、
何話そうかな、
何話そうかな。大体ね内容は決めてるんですけど、はい、まあトレードマークのねリーゼントヘア、これについてちょっと今日は、ね、少し熱く、
マジっすか、
マジに熱くね語っていただこうかなと思っておりますが、今日もビシッとさすがに決めてきております。映像でお届けできないのがね残念なんですけど、
いやまあやっぱねリーゼントはトレードマークなんで、
トレードマークですよね、
しっかりビシッと決めて、
もう本当にリーゼントボクサーというふうにね検索していただければ、もう和気選手しか出てまいりませんので、
は
い、
そうですね、なんか和気慎吾で覚えて検索してもらうより、はい、リーゼントボクサーで検索してっていう方が言いやすいし、覚えやすい、
覚えやすいですよ ね。そうすぐもう検索していただければバーッとこう出てきますんでね、うん、はい、
まあ自分検索したことないんで分かんないですけど、
いやいや、ま、マジですげえ
出るんですか、
マジで出てくる、すげえ出てくる、はい、もう映像も出てくるし、もうブログも出てくるし、
はいはい
はい、もうだからそれで検索していただいた方が早いですね、はい、まあ、トップに出てまいります。はい、はい、今日体調はいかがでしょうかね。
体調良好です。
良好ですね、はい、まあ、その辺のね、
はい、
秘密もちょっとお話しいただければなと思うんですけど、はい、ちなみに今日は部屋のセットはどれぐらい時間をかけた。
いやいや、もうこれさっき家出る前に本当5分ぐらい。
あー、意外と早いですね。
早い
っ
す
ね、もうちょっとこう時間がかかるものだと思っていましたけど、
はい、ね、よく言われるんですけど、そうそうそう、本当10分あったらもう完璧に仕上げれます。
なるほど、ちょっと一回ね、そのね映像でちょっと見たことあるんですけど、結構時間がかかるような感じもしましたけどね、はい、はい、まあその辺も含めてですね今日はお話をねいただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ CM 行きます。
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、今日は和気慎吾選手プロボクサーにね、おいでいただいております。現在第41代スーパーバンタム級のね日本チャンピオンでございます。先日ねこのねチャンピオン戦が行われたんですけど、
はい、
僕はね久方ぶりにちょっと、ね、会場に行けなくて、
うん、
そのリアルタイムで見れなくて、そのなんていうんですかね、こうもうどうなってんだっていう感じでね、移動中に駅でもねホームに座って、ツイッターをこうね調べまくりましたね。でもツイッターでねあれね実況を中継するようなねツイートをしてくれる方がいらっしゃるんですよね。結構
ねボクシングファンとかはね、後楽園ホール行ってる人は、来れない人に向けてそういう実況してるんですよ。
ありがたいですねあれね。今第3ラウンド開始とかね、
そうですね、
選手構成とかね、
はい、
あれねもうねもうドキドキですよ、いやね本当にね、まあ和気選手とはね年齢的にはまあどちらかというと親子ほどのちょっとね差はありますけど、
おじいちゃんほどじゃないです
か。何言ってんのよ本当にそこ、いやお父さんよりは若いので、
あ、そうですね、
お母様とはちょっと同年代かなと思います。
うちの母もおばあちゃんです
、はい、はい、まあ非常に試合がね終わった瞬間はちょっと涙してしまいました。本当に感動ありがとうございます、はい、ということで、
ありがとうございます。
まあその辺の話は今日は置いておいてですね、先ほど申し上げましたリーゼントについて、
試合の話よりリーゼント
ですか。リーゼント、今日はリーゼントです。
マジですか、
はい。リーゼントボクサーですから、リーゼントを語らずしてどうすんのという
話、ね、確かに
そうですね。でね、ちょっとね、さっきねお話を聞いたところ、僕のイメージではもうなんかこう中高生ぐらいの頃からね、うんうん、リーゼントでビシッと決めてきたのかなと思いきや、そうでもないんですね。
本当にこう毎日リーゼントを決め出したのはもう本当この6、7年前なんですけど、
ま
あ、ただ、うん、中学生の時からやっぱビーバップとか見てたんで、
はい、ね、
憧れてたんですよ。ーリーゼントっていう髪型、まあ親父世代は高校生、中学生、みんな普通にリーゼント、パンチパーマで過ごす時代じゃないですか。はい、そういう時代に憧れてて、ただやると浮くじゃないですか、
は
い、
浮くよね。
それで浮くのも嫌だし、
浮くよね、いないよね、
そう
時代的に、
ね、なんでまあもうちょい自分が年取って、ある程度こう、はい、浮かないというか、なんだろう、別に変に周りを気にしなくても済むぐらいの年になったらしたいなっていうのはあったんですよ。
ヒロシとトールとどっち派だったんですか。
でも髪型で言うとトールの髪型が好きですね。
キャラから言うとヒロシが好きなんですよ ね,
すね。
ビーバップの話を置いておきますが、はい、で6、7年前からその大人になったんでビシッと決めようかなということで、
まあ、はい、まあ、結局やっぱりプロボクサーっていう、ね、はい、職業でもあるんで、人に覚えてもらうっていうのも大事じゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
で何かインパクトって考えて、で、まあ、自分の好きな髪型もあるし、
はい、
でリーゼントボクサーなんて周りにね誰もいないから、
いないっすよね。
でやっぱ本当好きな髪型で髪も伸びてきて、
はい、
あ、ちょっとリーゼントに決めてみようと思って決めて、
はいはい、
で普通に練習とか行ってたら、はい、周りの評判がめちゃくちゃ良くて、
あ、良かったんだ、
はい、
え、逆にやっぱり大丈夫なのそれ、いやじゃないの、
お前はリーゼントが一番似合うと、
いやまあ似合うけどね、実際似合うけど、
これからリーゼントで行けっていう、やっぱ教えがあって、
はい、
でそこまで言われるんだったらちょっと俺リーゼントにこれからしてもう頑張ろうかなと思って、
あ、なるほど、ね、
でそこからもう毎日リーゼント
です。はいはいはいはい、でもちょっと普通なんとか素人目に考えると、結構ね打撃だから、ね、はいはい、顔面ヒットとかするわけだし、うん、頭も振るわけだし、
うん、
汗も出るわけだし、大丈夫なのと思いますよね。
これがね、それこそ自分が、
はい、
どんと中学生、まあ、ちっちゃい時から、
はい、
すごい髪型、毛質が、
毛質が
嫌いだったんですよ。天然パーマで、
天然なのね。
そうです。
はいはいはい、
ですごいもう昔から嫌だったんですよ。
はいはい、天然の人はそこ悩むよね。
そう、ずっと嫌だったんですけど、こうリーゼントにしだして、まず最初に行った床屋さん、
はい、
結構まあ V シネマの俳優さんとか行ったりとか、
お、はいはいはい、
まあ、普通の床屋なんですけど、
はいはいはい、
そういうリーゼントとかパンチパーマを得意にしてる床屋さんがあって、はいはい、そこに紹介してもらって行ったんですよ。
なるほど。
でちょっと分かんないからリーゼントハイパーとかちょっと熱いんですけどって言ったら、ダメだみたいな怒られて、
はいはい、
なんですかって言ったら、
はい、
すごいいい毛質をしてると、もうこのままでセットできるから十分だ。
その毛質だね。
こうこの今まで来たお客さんの中でやっぱ1位、2位を争うぐらいのいい毛質をしてるって。
すげえ。それは上がるよね、テンションがね。
そうそう
そう。俺はリーゼントのために生まれてきたのかっていうね。そういう感じだよね。
で、結局、毛質がそういう毛質だから、
はいはいはい、
別に整髪料とかも特につけなくても乱れないんですよ、
は
い、
そうな
んですね、ってなると試合中とかでも別にそんな長い髪型するよりかは短くリーゼントでこう決めてる方が乱れないです、はいはいはい、
うんうん、なるほどね。一般的にはもうリーゼントっていうのはポマードべったりって感じでしょ。
まあ普段こうねつけたりもしますけど、
そうそうそう、
でも試合中はね何もつけなくても崩れないです、
改めて今ヘアスタイルを見てるんですけど、なるほどそうかと。いやでもそういう床屋さんで天然パーマであれば、はい、パンチを進めるとかなかったんですか。
いや多分逆にこう癖があるとこうコテとか当てれないんじゃないですかね。変に仕上がっちゃうから、
はいはい、まあ後輩にパンチの方がいらっしゃいますからね、
はいはい、
彼も非常にいいキャラクターだと思います。
やっぱキャラクター大事ですね。
いいですね。リーゼントとパンチでなんか兄弟分っていいですよ ね,
そうですね。
パンチ君聞いてますでしょうかって感じですよね、うん、はい。で実際そのお手入れの秘密って、まあ、今毛質のことを知りましたけど、はいはいはい、どんな感じでなんかこうご自分なりのこだわりというかコツというか肝というか、うん、
まあでも基本本当にセットやっぱりクセ毛なんですごい楽なんですよ、うん、
はいはい、
だからもうドライヤーさえあれば髪をこう、はい、まあ、クシとあのブラシとドライヤーでこう溶かしてやったりして、はいはい、でまあ仕上げにブラインドバーバーっていう、
はいはい、
僕が今愛用してるポマードがあるんですよ。
ブラインドバーバー、
そうです、で、まあ、ブランド名なんですけど、
バーバー床屋さんのバーバー
ですね。そうですね、はいはい、まあアメリカの方で多分や、はい、あのあるブランドなんですけど、
トマトなのね、
はいはい、まあそれを今使っててすごい匂いも好きで、でもうビシッと決まって、でこれ今一番ハマってます。
ハマってですね、そうなんです、ブラインドバーバーだそうですね。ワケ選手愛用のポマードということで、はい、検索してくださいですね。え、それはネット買いですか？
あ、うん、そうですね、
ネットで買ってるんですか、はい、なるほどね。だいたいさっきね、1日さっき今日来る時でも5分ぐらいとおっしゃってましたけど、はい、ビシッと決める時はもうちょっと時間かけますよね。
まあそうですね、はい、
はい、まあでもね、その前、テレビだったかな、でちょっとこうね、こうやってる姿をちょっと見ましたけど、はいはいはい、やっぱりかっこいいっすよね。ブラシのこう当て方とかね。
ね、気にしたことないですね。
試合前とかもビシッと決めるわけですか？
いやいや、試合はさすがにこう整髪量もつけれないし、
そうですよね、
まあ、どうせ崩れるだろうと思って、まあそれなりにこうセットはするけど、
はい、
顔とかにつけるワセリンあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれを髪にこうつけて、はいはい、ちょっとこう形を整えるぐらい。
あ、なるほどね、はいはいはい、
やっぱ、その試合内容にもよるけど、
そうですね、
すごい乱れる時もあれば、やっぱ乱れずにね、きっちり勝てる時もあるんですけど、
そうですね、
必ず試合終わった後に一番にすることって言ったら、セットです。
なるほど、ね、
リング上でインタビューあるでしょ。
はいはいはい、
インタビューの時にやっぱバシッと決めたいから、
は
い、
写真も撮られるしね、
すぐセコンド戻って、そのトレーナーに、おいちょっと髪髪髪もう分かってるから、
はいはいはい、
ちゃんとセットし直してくれる。
セットし直してね、そう決めてね。
そうです、
なるほどね、それはちょっと気がつかなかったな、でもあんまり乱れないですよね。
まあ、意外とね、そうですね、内容にもよりますけどね、まあ、圧勝することが多いんでね、
そうですよね、そうですよね、あんまりだって顔面打たれないし ね、
そうですね、
ね、打たれてるのかなと思いつつも結構際どくかわしてますからね、うん、
はい、
見事でございます。はい、まあそれとね、なんていうんですかね、今日はそのリーゼントの話と、先ほど出ましたけど、はい、体調がいい秘密と言いますかね、
う
ん、
そうですね、
これは非常に食事が大きな、ウェイトを占めてるんじゃないかなと思いましてね、はいはいはい、和気選手に今日はね、アスリートとこう食事についてね、少し、はい、お話しいただければなと思います。はい、でそうですね、まあ僕と共通のね方をね、はい、介していろいろこう栄養のことは学んでる部分もあると思うんですけど、はい、全然気にしてなかった食事に対して、
はいはい、
頃、
はい、
どんな感じだったんですかね、食事ね。
それこそその、まあ、共通の、ね、トレーナー、はい、まあ、木内さん、
木内さんね、はい、
と出会ったのが、はい、自分が東洋太平洋のチャンピオンになる前なんで、
はい、
2013年の3月になったんで、はいはい、その、まあ、何ヶ月前ぐらいなんですよね、
はい、
ってことは5年以上ですね。
そうですね、はい、
だからそれまでは、
はい、
もう一切食事を気にしたことがなくて、
はい、
まあ、ご飯家で自分で作れないんで、
はい、
もうコンビニ弁当とか、
コンビニ弁当、はい、
しかもコンビニでバイトしてたんで、
あ、コンビニでバイトしてたの
昔ね。
あ、そうなの、ね、
だからそこで廃棄弁当をもらったりとか、
はいはいはいはい、
そこでまあ当時はやっぱりボクサーっつってもご飯食べていけないから、
そうですね、
節約しながらそういう廃棄弁当もらって食費を浮かしてとか、
はいはいはい、
いろいろ考えてやってたんですよ。
レジ打ち得意っすね。
得意っすよ。どうします、こんなリーゼントで
リーゼントでレジ打ち、
誰も並ばないでしょ。
やばいっすね、目つき怖いと ね並ばないよね、あっちのレジやだなみたいなね。廃棄弁当ね
とか、まあ、うん、食ったりとか、まあ本当に外食が多かったですね。で週に8回焼肉食ったりとか、
あ、肉ばっか食ってたんだ。
焼肉大好きだった。
はいはいはいはい、ね、その頃の写真をちょっと拝見しましたけど、かなり顔がね
パンパンでしょ、
パンパンにこう、はい、今とはかなり違ってね、膨らんでらっしゃるというか、ふくよかと言いますか、まあむくんでるというのかね、はいはい、すごいかなり顔つきがね。でも体重がね、そんなに当時と今とね、
体重はね、まあそんな変わらないんですけどね、顔の体つきとかはやっぱり、やっぱ筋肉量が
増えたのも大きいですけどね、でも全然顔つきは違いますよね、うん、 まあそういう、まあ、あのまあいわゆる一般的な職ですよね、
はい、
よく今の、まあ、スポーツやってる方とか、ね、学生でアスリートやってる方も、ね、クラブやってる方もいらっしゃると思いますけど、割と食事は皆さん気使ってないかなというふうに僕は割と見てるんですけどね、はいはい、特に、まあ、あのボクシングなんかね、階級制のスポーツですから、体重は割とこう普段から気にしなければいけないという、
そうですね、
ね、ありますよね。もうラグビーとかそういう増やせ増やせという、ね、スポーツではないですから、まあ、そういった意味でその食事を気にするようになって、
はい、
どんな感じで変わっていったのかっていうのを今日はその辺ちょっと、
なるほど、
はい
はい、
お話しいただければと思います、
はいはいはい、
まず何が一番変わったんですかね。外食もそうですけど、
うん、何が、まあ体調がやっぱいいですよね。
体調がいい、
はい、うん、昔はそれこそ本当風邪とか、まあ、しょっちゅうひいたり、
はいはい、
インフルエンザかかったりとか、
はいはい、
あったんですけど、
ええ、
今ほぼ風邪ひかないですね。
風邪ひかない、
はい、
風邪ひいてたけどひかなくなってきた。
ひかなくなりましたね、
はい、うん、その他はなんか不調なことも結構あったんですか。
まあそれこそ本当ちょっとストレス的 な、
はいはい、
なんか突発性難聴になったりとか、
はいはい、あ、
まあ、なんかそういう原因不明な病じゃないけど、
はいはいはい、
ちょこちょこなってたりしてたんですけど、最近は一切ないですね。
なるほどね、
う
ん、
やっぱ食事でもねそういう、
はい、
自律神経乱したりとかなんかいろいろこうあるじゃないですか。だからそういうところも原因の一つなのかなっても、
まあやっぱり食べたものが吸収されてそれが、はい、ね、はい、体になっていきますから、うん、当然いろんな影響は出るのは間違いないですね、はいはい、
そう
そう、一番なんか減ったと減らしたというかこれは食べなくなったなっていうものはどういったものですかね。
まあいわゆる、まあ、自分のトレーナーから禁止令が出てる、
禁止令が出てるはいはいはい出てますね。
まあ揚げ物だとか
揚げ物、ね、
その白砂糖だった
り白砂糖、ね、
まあ、グルテンとか、
はいはいはい、
その辺はもう極力取らないように
そうですね
してますね。
まあでもどうしてもね外食が多いとね、
はい、
脂っこいものにどうしてもいっちゃいますよね。
いっちゃいますからね、そこもやっぱ考えながら、
はい、油分を変えるだけでもかなり体は変わるかなと思います。でもあれですよね、だから砂糖系をやめて結構ね甘いものがすごく甘く感じるんじゃないですか、はい、砂糖系のものとかね。
そうですね、
はい、うん、はい、まあそういったところにあれですよね、その今の奥様でいらっしゃいます久美さんがね、
はいはい、
栄養面ではかなりサポートしてますので、
はい、
久美さんの存在というのも非常に大きいかなと思うんですけど、
まあ付き合い出して、はい、その木内さんのところに勉強させて、
はい、
でそれで自分ができないね料理とかをね、
はい、
そこでもうやってもらってたんで、
はいはい、
まあ、そこからすごい楽になりましたね。
そうですね、
減量が
大きいですよね、
はい、
やっぱりねこう聞いてらっしゃる方もすごく注目してほしいんですけど、食事っていうのがね非常に体調に大きく関わるか、
はい、
関わるというところですね、はい、何かあとございますでしょうか。
何かございます
ちょっと何いきなり振るよなって急に
言うのやめてください
。いやいやいやいやということでですね、はい、コマーシャル。
DJ からさは初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない。からさは和道のラジオ始めたんだが
見てね
ー。藤木キーと
佐藤昭弘の
アンチエイジ徳住の
ご機嫌な
ラジオ、
はい注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ。たち
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだバカチング。
ジャポン。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
はい、ということで本日はプロボクサーの和気慎吾選手に来ていただいて番組を進めてまいりましたが、もう早くもエンディングになってまいりました。和気選手ありがとうございます。
早
いっす、ということで全然語り足らないんですけどちょっとさっき喋り足りなかったかなというところで、食事のスピードとかってどうですかね、はい、その昔と今ではね。
まあ食べるその時間はやっぱり伸びましたね。
伸びるというのはゆっくりになったっ
ていう。そうですね、一食食べるのにやっぱりすごい時間かけて食べるように、
咀
嚼する回数増えたりとか、
はいはいはい、味合うということですね、
はい、
はいはい。であと試合前とか何ヶ月か前にファスティングをやってますよね。
ああやります
ね。
やっぱファスティングすることによって、まあ味覚とかね、はい、そういう意識も全然変わってくるんで、
はいはい、
減量がすごい楽になるんですよね。
それで相当楽になってるんですか。
はい、はい、 結構減量の時はやっぱり、あのカロリー計算したりとか、そういう味付け考えたりするから、やっぱ素材そのものの味を楽しみたいんですよ、そういう場合にはやっぱファスティングってすごい大事なんですよね。
割と落ちやすいってのは聞くんですけどね、一回やっておくとね、あれはやっぱりこう内臓とか腸内環境が良くなるってことがあるんじゃないでしょうかね、
すごいだから減量は楽です。
ぜひね、軽量というか減量というか、あの階級制のスポーツの方はね、
体重を落とすためのファスティングじゃなくて、体重を落とすためにファスティングをす、準備段階ですね、
準備段階ですね、直前にやるってことじゃないですもんね、3ヶ月4ヶ月前にして、まあ、いい体調を作るということですね、一回ね、そこでね、そうするとより落ちやすいですよっていうことですね、でまあ、そんなわけ選手ですか、なんかあのおすすめのお店とかあれば今日ここでご紹介いただければなと思います。
まあ、あの基本やっぱりとわりそば大好きなんで、
そばいいっすよね、
いろんなとこ行くんですけど、あの池袋とか、まあ、いろんな店舗何店かあるんですけど、そばすけというね、とわりそばめちゃくちゃ美味しいです。
ひらがなにそばに助けるのすけですね、そばすけさん
美味しいですよ。
西口ですか、東口、
池袋西口にもあるし、いろいろまあ店舗あるんで、
あ、なるほどね、おすすめで、よく行かれてるのはフェイスブックで見てます
けど、あ、そうですね、結構行きます、大好きです。
何そばを食べるんですかね。
あ、いろいろ種類があるんですよ。
じゃあその都度
もうね、いろいろ食べます。
この前の、日本チャンピオン戦の後ね、あのご両親と行ってたかな、確かね、
母親がやっぱそれ見て、行きたいっつって言い出して、
なるほど、
連れて行きました。
はい、ぜひね、あの池袋近い方ね、足を運んでいただいてはどうかなと思います。
おすすめです。
で、次回のね、この番組のゲストが、その、和気選手の奥様の久美さんに来ていただくということになっておりますので、さらにこの食について、和気選手の食の秘密を
自分は素人なんでね、まあ、そこはそっちに
語っていただきたいと思います。本日は大変ありがとうございました。
ありがとうございました。